今日はローマ信徒のへの手紙第8章ですね。8章の31から34節まで、タイトルは神の愛というタイトルがありますが、その前半部です。ここのところはですね、全体として神の愛について書いてあるということなのですが、ここで見たらですね、神が私たちのこの味方であるならば、誰が私たちのために敵対できるんだろうかと。誰もいないと。みんなが私たちのいわば味方になりうるということなんですね。これはその前のこととつながっているわけです。このすべてっていうのが今日の一つのキーワードの一つになっているんです。すべて。前のところですね、8章の28見たらですね、万事のことが益に働くんだと。だから敵対する人であっても益になるわけです。ですね。だから味方と同じになるわけです。良いものを与えてくれる存在になれば、これ味方と同じだということになるわけです。私たちは敵だ、悪いと思っているのは害を受けると思うからなんですね。実際ですね、人の命を絶つ、殺すとかいうことは一番普通大事なこの私たちの命を奪われるということです。非常に大きな害だと思うからです。けれども本当に大切なのはこの肉体の命ではないわけですね。霊的な命なわけです。そのことを思ったら、たとえですね、私の例えば肉体的な命を絶たれようともですね、神様はすぐに引き上げてくださると。蘇らせてくださるから、その神様と結びついていることが一番大切なわけです。で、そういうふうにですね、短くして死んだとしてもですね、神様の祝福を豊かに受ける。信仰によってそのように命を絶たれたら、一層祝福を受けるということであれば、害をした人も大きな味方になったと同じだっていうんですね。早く神様のところを引き上げてくれたということです。まあ、そんなふうに考えたらですね、この神様が味方であって、すべてが益となるのであればですね、これは適するものは何もないということもなるわけです。そういうふうに、すべてということが今日のところで重要な問題になっているわけです。で、こういうことを思ったらですね、本当に私たちは敵にいないんだと。ある意味で非常に、まあ、気持ちがこう楽になるはずなんですね。まあ、最大の敵、これ死ということ。最大の敵を滅ぼしてくださった。復活のキリストって言いますよね。確かにそうなんです。死という一番大きな敵。どんな人でも、まあ、殺していくわけですね。それすらも命に変えられたということであれば、それは殺されることすら本当は損にはないということなんですね。まあ、そういうことだから、まあ、例えば地位がですね、なくなるとか、地位が一番下にあるということですらも決して損ではないわけです。少し前の6月2日の朝のですね、私自身は見てないんですけど、インターネットで見たら、今、原発の小出さんの本がたくさん売れて、新書版では全国一番のベストセラーになっていると。総合でも4位になっているなんて驚くべき状態です。それを紹介していたときに、実際に小出さんにインタビューしているわけです。そしたら、あなたはずっとですね、37年間も助手だと。ずっと損したでしょって言ってインタビュアーが言ったら、いや、全く損してないと。むしろそれも非常に良かったと思っていると。一番下から誰かにですね、したくないことを命じたり、そんなこともなかったと。自分が本当に思うことを自由にできたんだと。何にも損してない。良いことばっかりだというふうなことを言われて、そのインタビューする人は信じられないというようなことですね。いうようなことを表しておりましたが、これ本当にですね、一番大切なものをしっかり持ってたら、それは不滅のものだからですね、地位が下がろうと、他の人が認めてくれなかろうがですね、これは損したとはならないと。みんながそういう相働きで益となるというようなことなんですね。彼はクリスチャンではあるとは分からない、クリスチャンではないんじゃないかと思いますが、それでもそういう本当に真実なものを信じていけばそうなるわけですね。で、次のところもそうです。32節のところもですね、神様は御子をですね、 一番大切な御子すら私たちに死なせてまで私たちにくださったんだったらですね、その御子と一緒にすべてのものを私たちにくださるですね、御子と一緒にすべてのものを私たちにくださらないはずがない、まあ、こういうこともですね、ちょっと冷静に考えたらすべてのものをくれるはずがないというふうにまず思ってしまうと思います。で、まあ、多くの人たちが、まあ、聖書を読むことは読んでもですね、ほとんどの日本人はそれを信じるまでに至らないわけですね。売れるのは相当売れてるのに、どういうことが 1% からは増えないと、ということです。で、少し前もある教会の人と話してた、そういうことでですね、もう大方、まあ、老齢化してしまっていると。どうしてだろうかと。どうして今の若い人たちはこういうことわからないんだろうかっていうことも言ってましたが、若い人だけでないんですよね。昔、前からそうなんです。大人の人も老齢ある人も学者もみんな医者も含めてですね、みんな聖書のことわからない。一つはこういうところを読んでですね、すべてのものをくれるはずがないと。それではもう読み聞きしなくなるということも多いんですね。でもここのところはですね、何だろうかと、すべてのものをくださる。どういうことなんだろうかというと、これは聖書独特の表現でですね、本当に人間に必要なものはすべてくださるということなんですね。だからお金が、これは大切な、誰でもわかることです。だけどお金が本当に必要なものということにないということはちょっと考えてもですね、自分が本当に苦しくて死にそうになる、お金がいくらあったってもどうすることはできないわけです。ですね。あるいは人間関係本当に壊れてしまった。その時にいくらお金あげたところでどうも解決できないわけです。そういうことでお金の限界ってすぐにわかる。今日の社会的な問題でも、原発には毎年毎年5000億円もの金を投入してきたと。自然エネルギーがほんのわずかしか。それが今日のような事態になったわけです。安全安全ということを繰り返し言ってて、今でも賛成な人はもっと変える人まで安全になるんだ。というふうなですね、自分たちでも全然わからないようなことを平気でそういうことを言って今までしてきてしまったわけです。まあ、そういうふうに、私たちはお金の限界もある。また健康だったから何もできるということも、これまた限界ある。すぐにわかる通りですね。健康であってもですね、他の人の心の問題や悩みがわかるということと一切関係ないわけです。誰かが悩んでる、苦しんでる。少しでも解決しようと思って、自分が健康であるから解決できるということではないわけですね。むしろ逆の場合があるわけです。自分がとっても病気である。あるいは体の障害がある。あるいは寝てきりみたいな状態。それでもかえってですね、深い悩みがある人を励ますことができたりするわけです。まあそういうふうに健康ということもすぐにちょっと考えてもわかりますが、限界があるんですね。だから本当に必要なものって何だろうかと。ここで言うこの本当に必要なものをみんな与えてくださるっていうんですね。で、それがですね、神様のことを信じる信仰と、それからどんなことがあっても良きことがなるんだっていうこの希望。それからどんな弱い、あるいは罪を犯した人でも再び立ち直らせてくださる、その愛というんですね。一番大事なもの、必要なものは信仰と希望と愛。そういうものと結びついたいろんなものですね。それがみんなくださるということです。ですから、この御子と一緒にすべてのものって言うと、ほんの立派な家をくれるか、車くれるか、地位が上がるか、こんなことを言ってるんではないわけ。なぜか、それは本当に必要なものでないからですね。まあ、そういうふうに、この聖書の場合でもですね、私たちは注意深く読まないと、全く意味を間違えてしまうということもまあよくあるわけです。で、こういうふうに、このすべてっていうのが、まあ、次のところも来ているわけですね。で、その前にですね、こういうすべてということは、その旧約聖書の時からですね、必要なすべてを与えてくださるっていう深いこの経験が書いてあるところもあります。だからそれはとても有名になっているんですね。言い換えたら、すべてのものが与えられたらですね、もう欠けたことがないと。自分には欠けるところがない。要するに必要なものすべてをくださったからという。 そういう、まあ、自然な感謝が溢れてくる。これがどこの部分に書いてあるかといえば、これは思い出していただいたら分かると思いますね。必要なすべてをくださる。だから欠けたとこなんもないんだと。とはっきり言ってる。これは経験から言ってるわけですね。これは、まあ、ある程度聖書を読んできた方はどなたも知ってる、だからこそ有名なんですが、これが詩編の23だったわけです。ですね。で、そういう意味で、まあ、改めてこれを見たら、今日のパウロのですね、神を信じる者には全てが与えられるっていう、それはずっと遥か昔から早も先取りされて、23編に、主が私の羊飼いであるならば、私は何にもこの全てですね、要するにさっき言った全て、全てが満たされるから、もう欠けることがないと本当に感じるんだと、ということなんです。で、この一句に全てがこもってるということは前から何度か言ったと思います。後の次、二節以降というか、それはですね、これをもより詳しく言っているわけです。それは、緑の草の野原に居壊してくださって、良きものを食べさせてくださる。水という一番大切なものを溢れるようなところへ連れて行って、水、命の水を飲ませてくださるということですね。で、共にいてくださるとか、祝福されるとか、こういうことが本当に必要なものだと。こんなふうにですね、今日のところとこの詩編の23が関係があるとあんまり思われてない向きもあるけど、この深いつながりがあるわけなんです。聖書っていうのは読むほどに、あるいは経験が深まるほどに、いろんなところがですね、深くその奥では、その底では結びついて同じものが流れているっていうふうに気がつくわけなんですね。それでまあ元のところに帰りますが、新約聖書においてももちろんこれはたくさん書いてあるんです。すべてのものっていう表現、他にどんなところあっただろうかと。これはですね、もう一つ一番新約聖書でも有名な箇所の一つですね、コリントの第一の13章っていうところですね。これはどなたも新約聖書をある程度読み始めたら必ずここのところは、まあ、聞かされたり読んだりする。コリント第一の手紙の13章のこの7節のところにありますね。13章の7節っていうところに、ここに全てというのがあります。これは何かといえば、神様としっかり結びついているならば、すべての必要なものが与えられるからこそですね、すべてのこと、いろんな困難なことやいろんな苦しいこともすべて耐えて、希望を持って耐えていくことができるということです。すべて耐えられるということは、それだけ乗り越えるすべての力を与えられているということなんです。裏返しては、すべてを信じる、あらゆる良き神様の技を知っているから、神様の働き力を知っているからこそ、神様がきっと良くしてくださると。今日のローマのとこですね、あの前のところ。すべてを信じる者に良きに働いてくださるんだ。だからこそそういうことを信じれるわけです。まあ、こういうふうに、このすべてをどんなことがあってもですね、耐えたり、希望を持ったり、信じたりということ、それだけ力を必要なものをすべて与えられているからできるということになるんですね。 我々がこれができない、ちょっとのことでも耐えられないで、なんか感情的になって怒ったりしてしまうのは、それだけ少ししかまだ与えられてないからなんですね。だからその時に思い出したら、他の人のせいではなくて私が求めたらいいんだと、求めようと、そういう気持ちに導かれていくということなんですね。この聖書の特質はそれに全てっていうことを言う、いつも言ってるわけなんです。このことはそういうふうに考えますと、聖書の一番最初で書いてあることもみんなつながってくるんですね。真っ暗の闇と混沌があった。どんな闇でも、全ての闇、混沌でも、そこに光があったら全ての闇や混沌は消えていくんだっていう意味でもあるんですね。それぐらいですね、闇と混沌があって、光があったら光があるっていうことは、これもやはり全てということ、全ての闇もそこに神様が光を与えたら全て解決に向かっていくという、そういうふうなからこそ、いろんな状態の人、人間関係が壊れた人、体の病気で非常に苦しむ人、あるいは生まれつきの大きな問題を家庭にも抱えている、あるいは親から捨てられたとか、ありとあらゆる全ての問題に対する本当の解決がですね、神が光やりと言ったら光があった、そこに解決があるということなんですね。こういうふうに、この全てということは、あちらこちらに実は最初からそういうふうな意味を込めて書かれてあるということであるし、さらに新約聖書で、これも聖書をよく読んできた人は誰もが知っていることとつながりがありますね。それは、すべてのことについて感謝しなさい。それは感謝ができないことだったら、そんな言ったって無駄ですね。これは神様としっかり結びついて、神様の賜物をもらうほど、すべてのことに本当に感謝ができるようになるから言って。常にってあります。義務ではすべての時なんですね。いつもってあります。すべての、オールタイム、すべてなんです。すべての時において、すべてのことにおいて、感謝したり喜んだりできるんだっていうわけですね。そういう、もうよく誰もが知ってるようなことも、実は今日のようなところにみんなつながってくるということなんですね。そういうふうにするのが神様の愛だっていうわけですね。人間の愛なんか、そんなことは本当にも小さな小さなものですね。全くこれは比較にもなりもならないということです。で、そういうすべてに関して聖書では、さらにそれをすべてまとめたようにしているのが別の表現でありますね。ここのところ、これはどこにあるかといえば、ただキリスト様を信じるだけで文字通りすべてのことが与えられるということをはっきり書いてある。これは第一コリントの三章の終わり、三章の21、第一コリントの三章の21からのとこですですか。第一コリント303ページです。これはよく言う、出されるところですね。ですが、第一コリントの3章の21、22、23までですね。すべてはあなた方のものだ。パウロもアポロもケファラも、そういうふうに誰かにつくつくとか、派閥あるやつなんかやめなさいって言うんです。そんな狭いことを考えてどうするのかと、言いたいわけで、世界も死の世界もみんな支配され、その力も全部あなた方のものだ。もうこんな大きな約束があるわけですね。すべての必要なものをみんな与えてくださるという。あんまりこの大きいものだから人間の狭い頭に入らないからですね、みんな読み飛ばしてしまうわけです。聖書をもらって読んだって、まるっきりわからないっていうかね、バーッと通り過ぎてしまうんですね。 だけど、まあ、聖書を読んでおって時々立ち止まってみた。こんなことが書いてあると。20年も30年も経って、あ、こんなことが書いてあった。こういう意味だったんだと。ふとこう気がつくと。神様の光を照らされたら、これはとっても大きな深い意味だったんだと。まあ、そういうようにですね、こんな言葉の意味合いのは50年したから全部分かるもんでないわけですね。何十年しても聖霊の光が与えられなかったら、やっぱり素通りしてしまうと思います。はい。まあ、こういうふうにですね、みんな良きものが与えてくださるという素晴らしい、その人希望を聖書は一貫してずっと書いてある。それも経験された真実と書いてあるんですね。人間の思想、考え出したものではない。考え出したものだったら別の人が考えたら必ず食い違う。で、また変わってしまう。だから私たちもこんな大きなですね、約束の本は他に全くないわけですので、この世の本はですね、読んでも読んでも心配が増える。ですね、例えば原発の本、私のところたくさん今ありますけど、読んで安心しますという本はないですよ。ですね、安心は別のところから引っ張ってこないといけない。その安心を知った上で、そういう本当の実態もしっかり知った上で、知らせるべきものを知らせる。警告すべきものは警告するということになるんですね。そういうしっかりしたものを持っていなければですね、この絵の本を見たら不安が深まるばっかりなんですね、実態を知れば。はい。まあ、それで、こういうふうにすべてということは一つのキーワードになっているということです。その後、次、今度はですね、あと、そのことと、罪の許しということ、取りなしということは結びつけられているわけです。すべてをくださるという中に入っているわけですね。人間の心の一番大きな問題は心の深いところで正しいこと、あるいは愛のことができないと。どうしても間違ったことをしたり言ったり何かこう自分にとらわれてしまう。これも誰しも感じるところだと思いますね。で、そのことをやっぱり罪と言ってるんですが、その問題をですね、もう失敗した。また言ってはしてはいけないことをしてしまったと。するべきことできなかったと。もうそういうことばっかり思ったらもううんざりしてしまいます。でもそれをですね、許して清めてくださると。イエス様がですね、取りなしてくださる。許してあげるんだと。言ってくださってるというわけです。これも全ての中に入ってるんですね。で、最後に書いたのは、こういうこの心の中の目に見えない一番大きな問題の解決こそですね、本当に必要なことなんです。いう意味で、ここに全ての中に含めて、ここも書いてあるわけです。そういうふうに、この聖書の表現、言い方っていうのは非常にこの世の書物や思想家、評論家とは全く違うわけですね。こういう聖書のこの、まあ、内容の深さを知ったら、この世の人間の考え方や思想や進めや道徳的な議論とは本当に浅い狭いものになってくるわけですね。はい、今日はそういうことでですね、このこと、神様の愛というものはどんなものかという、そうしたことが今日のところでも書かれてあったということです。はい、以上です。